皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の8日の金曜日ということでございまして、約10日ぶりの配信でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切ってですね、第435回でしたねのポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく一番最初に今日のメインのテーマのお話をして、その後でちょっとした雑談をしていきたいなと思っております。で、今日のテーマはですね、タイトルをこうしました。やりがいと報酬、スタッフに渡すと売り上げが2倍になるのはさてどっち、というテーマでお話をしたいなと思っておりまして、まあこっちの方からいきたいんですが、ちょっとね、まず最初に今日のテーマを進めていくにあたって、ある事実調のお話を聞いていただきたいなと思うんですよ。2人出てきます。まず1人目なんですが、この社長はですね、名付けて、心優しい社長というふうに言いたいと思いますが、この心優しい社長はですね、ネットショップを経営しています。で、その経営してるわけですから、ごめんなさい、ネットショップなわけだから、受発注とかね、カスタマーサポートとか、まあ、商品登録みたいな業務というのがどうしても発生しますし、一人では到底、できるようなものではなくなっていきますので、スタッフが数名いらっしゃるんですね。いらっしゃいます。パートさんとしてね、お雇いしているスタッフの方がいらっしゃると。で、心優しい社長ですから、一緒にせっかくね、働く人たちなんだから、人一倍この人たちに気を使うわけですね。その社長は男性なんですが、すごく気を使います。で、女性のスタッフを雇ってたんですが、気遣ってたと。で、どういうことをするかというと、その彼女たちはですね、どういう仕事をしたいと思ってるのか、常に気にかけてる。で、彼女たちはどういう夢があるのかってこともすごく気にかけている。で、彼女たちはどんな仕事だったら面白いと思ってくれるんだろうか、どんな仕事だと面白いと思うんだろうか、前はこういうのが嫌だ、前の仕事場はこれが嫌だって言ったから、こういうのじゃないとダメなんじゃないかとかね、とにかくずっと気を使っているということですね。で、それをちゃんと聞いて、しかもそれに寄り添うような仕事、マッチするような仕事にちゃんとしていってあげようというふうに心に誓ってたわけですね。で、声もいつもかけてあげてたと。まあ別に仕事の話がなくても声をかけて、大丈夫かいという話をしつつですね、しかも週に1回はスタッフみんなで集まって食事をする、当然社長持ちですよ、食事をする会をやったりとか、誕生日はお祝いをしたりとかね、していました。で、なんでかというと、当たり前だけど心が優しいのもありますが、社長がね、心が優しいのもあるけれども、その方がモチベーションも上がるだろうし、その結果パフォーマンスも皆さんが上がるから、そうなると業績も上がっていきますんでですね、業績も上がるんだろうと思ってやってたわけですね。で、その半年後実際見たらですね、どうなったかと言いますと、彼女たちはですね、みんな退職をしてしまいっていました。してしまいましたね。で、業績も下がってしまったという結果になったんですよ。なんかシュンとしちゃうんですけどね、そういう事実がまあありましたね。事実というか、非常ちょっとだけ、ちょっとだけこうふわっと説明しますが、事実としてはあった出来事なんですね。これね、僕は見聞きした出来事です。で、もう1名登場します。もう1人はですね、結構タイプが違う社長なんだけども、この人も男性ですね。男性でございまして、この人はね、ビジネスセンスがすごくあるんです。で、嗅覚というかね、勘もすごく鋭い人なんだけれども、センスがすごくあると。で、猛烈に仕事をする社長さんでしたね。何やいくなった人みたいな社長さんですよ。で、この人もネットショップを経営しています。で、同じく運営スタッフがいるわけですよ。常にいるわけですね。で、でもこの社長はですね、優しくないわけではないですが、仕事がすごい好きなので、業績を上げることにしかぶっちゃけ興味がないんですね。業績を上げるということしか興味がないと。でもね、でも自分と同じような思いが多いだろうと思っていますので、やっぱりスタッフの方にもたっぷりと報酬を払ってあげたいし、それを獲得してほしいというふうに思っているわけですよ。だから、利益を出すためにこうするべきであるという、まあ、仕事の要求はすごく高い。こういうことをしてくれというところのね、要求してるレベルはやっぱり高くなってしまうし、だからこそ、業績に連動させて、やっぱり報酬、その方が上げた成果だったり、ネットショップそのものの業績に連動させて報酬もしっかりと 払っていくと、高い報酬を払っていくということをするわけですね。するわけですね。これはと思ったような人だったら、もう採用した当時からもう高給を払うという準備はしていらっしゃったわけですよね。わけなんですよ。だからそれしか興味がないから、ミーティング、無駄なミーティングってことは一切しないし、飲み会なんてもちろん、ありませんね。で、仕事のことは逆に言うと、もう全く仕事のこと以外は干渉しないという主義だったわけですよ。で、これも当然考えがあって、その方がモチベーションが上がるだろうし、その結果パフォーマンスも伸びるだろうし、そうなると業績もすこぶる良くなるであろうと、なるしね、実際なるから、そう思ってやってるわけですよね。で、ちょっとその比較論で言うと、頑張ったらね、同業他社で働いているような同じようなお仕事をする方々に比べたら、もう2倍以上の給料ができもらえるような算段もちゃんとしてあるわけですよ。してあると、そういうようなマネジメントをしてたわけですね。で、さて半年後でございますが、どうなったかってことなんだけれども、実は、その会社の彼女たちも退職してしまって、いました。退職していたと。で、業績も下がって、いたんですね。どうでしょう、もうこれもシュンとなってしまうんで、さっきの心優しき社長とこの今出た猛烈社長はですね、両方とも何かを間違ったんでしょうね。何を間違ったんだろうかと。これはどっちか比較してどっちの方がいいって話をするのが、こういう番組の盛り上げ方なんだろうけれども、今日のケースはね、両方なんか間違ってるんですよね。なんですが、っていうことを考えてみたいんですけども、どうでしょう？聞いてる方ってこれ、どっちかに思い当たる節、ありません？多少アレンジしてありますが、実話ですからね、思い当たる節はないでしょうか。ということで、今日は久々にですね、スタッフのモチベーションを上げるとか、組織づくりとか、強いチームみたいなことについてですね、少しお話をしてみたいなというふうに思っております。で、言っといてなんなんですが、今の結果からもわかるようにですね、話す前からすごくしょうもないことを言いますけども、このスタッフがどうやったらモチベーションが上がるかとかね、たくさん仕事をしてくれるかとか、業績がいいチームが作れるかっていうテーマはですね、ものすんごい深いテーマなので、というか難しいテーマなんでしょうね。だから偉い学者の先生から敏腕経営者の方までですね、ものすごい長い間論じ続けられていますよね。で、いろんな論文も出たんだろうと思いますよ。書籍もいっぱい出てると思うんだけれども、答えがですね、正解と呼ばれるものが出てないテーマなんですよ。ぶっちゃけ。出てない。から、当然僕が今日正解が話せるわけないですよね。っていう話なんですよ。なんです。例えばね、だけど理論はいっぱいありまして、どういうことか。例えばですね、すごく有名なのは、X 理論と Y 理論というね、とても偉い有名な先生が提唱された考え方なんですが、まあ、簡単に言いますよ。どういうものかって、X 理論というのはどういうことかというと、人間はですね、本来、ぐうたらであると。僕たちはぐうたらである。だから、ご褒美だったりとか、罰則、罰を使い分けながら、ルールで縛ったことによって統制すべきであると。まあ、日本の、部活動とか、いうのは、そういうのですよね。そういう、まあ、統制の仕方が多いと思うんですけどね。そういうのが、X 理論かな、X 理論。で、もう一個の Y 理論ってのは何かというと、なんで X かなんで Y かって、ごめんなさい、調べておきますが、忘れちゃったんですけど、その Y 理論っていうのは、人間は逆です。怠け者じゃないと。本来は喜んで、働くという活動をするはずであると。働くはずであるからこそ、自己実現をしたい欲求はあるはずだと。だからこそ個人の主体性に委ねなければ働いたりしないんだよと、統制は取れないんだよというのが Y 理論なんですよね。逆のこと言ってますよね。さっきの社長のケースも対比になっていて、面白いと思うんですが、対比になってますね。で、これ、が X 論 Y のあります。でもこどっちとも違うんじゃないかって言われていますから、答えておきます。これはどっちとも違うんじゃないかと結局言われてるんですけどね、言われていまして、さらに、深掘りしていくとですね、有名な、マズローの5段階欲求というのがありますね。これはまあ簡単に言うと、人間はまずは安全を満たしたい、生存したい、つまり食べ物を食べたいとか、基本的な生活がしたい、衣食住を確保したいという欲求を満たしたいというふうになる。つまり基本的な給料が欲しい、職業が欲しいと。 なってですね、それが実現すると次に自己実現したいとか仲間が欲しいとかっていうふうに思い始めるというふうに、欲求が段階的に進んでいくのであって、安全を確保できなければ自己実現欲求なんていうのは出ないんだよというようなことを提唱したものなんですね。こういう理論もありますと。でもこれももちろん正しい側面があるけれども、これをじゃあ職場に当てはめてみると正解が導くかそうでもないということになってですね、これいっぱいあるんですよ。このがもう話せば長くなるけどいっぱいあるということで、結局正解がないんですね。じゃあなんで今日僕はわざわざこのテーマを選んだか、いちいちね見聞きしたりとか知ったふうに、こういうテーマが理論があってね、みんなさあどうでしょうって話をしたかったわけではなくて、僕なりにですね、なんていうのかな、すごく小さいレベルで、皮膚感覚で思っていることがありましてね、うまくいかない理由について、いろいろ考えてみ、たんですけれども、多分ですね、なんていうのかな、理論っていうことを考えていくからダメなんだと思うんですよ。どういうことかと、私はですね、この理論が組織化をするためには、この理論、人がモチベーションを上げるためには、この理論が正しいと思うので、こうやった方がいいと思います。なぜかというと、こういう事例もあるから、こういうデータもあるから、という話をすると楽なんだけれども、そんなことでスタッフが自発的に動くような組織ができるわけないんだろうな、というのが僕の今ある答えなんですよね。皮膚感覚で言う答えなんだけれども、どういうことかというとですね、伝わりますかね。スタッフのモチベーションを上げるとか組織を効果的に運用するときに、どういう理論が正解かということはポイントじゃないと僕は思ってるんですよ。どういう理論が正解かというからダメなんじゃないかと思い始めていてですね、説明しますとですね、ちょっとこれを、なるほど、俺もそう思うなと思う論文みたいなものを見つけたのでですね、それをちょっと紹介したいと思うんですけども、それによるとですね、言葉の定義はまあそれに書いてるだけだから、まあ当てはめてもらったらいいんだけど、実際成果を出しているね、理論から導いたんではなくて、成果を出している、つまりファクトベース、事実成果を出している組織を比較検討した結果ですよ。理論が先じゃなくて、ファクトベースで、それをパターン分析というか、共通する項目を探していくとね、次の4つの項目があるそうなんですよ。1つ目というのは、獲得の欲求を満たしてあげている組織。獲得の欲求を満たしてあげている。つまり、高い報酬が得たいよとか、高いステータスが得たい。つまり、Google で働いているとかっこいいわみたいなものですよね。素敵な表参道の会社でとか、わかんないけど。高いスキルや経験を得たいと思っている。高いスキルや経験を得たいと思っているということ。っていうのは、つまり意識高い系ということなんだけど、そういう欲求を満たしてあげているというのが事実の一つ目ですね。だから成果報酬を取り入れたりとか、業績連動給になっていたりとか、より仕事のステップアップを、もっと難しいことをさせてあげたり、出世をしたりとかっていうことになると思うんで、そういうことがちゃんと用意されているというのが一つ目。で、まだあります。二つ目がですね、これが、絆の欲求という表現をしていましたけども、日本語でね、絆の欲求という表現をしてましたけども、これはね、自分が所属しているコミュニティがあると、みんな学校だったら学校、会社だったら会社、習い事なら習い事とかいろいろあると思うんだけども、その所属しているコミュニティがね、を想像したときに、あ、ここに僕は属しているんだというふうに第一に思ってくれるような場所であると。まあ、職場って大体日本の方って第一のコミュニティと思う方が多いと思うんだけど、まあ、そういうことですよ。だから、そこに居続けたいなと、居心地がいいなと思っていることも大事なんだけども、ということ、そこの仲間の顔が浮かぶとかね、いうのが、重要であるということを実現できている組織という意味ですね。絆の欲求を満たしていると。だから、そうだと、組織内の属しているという感覚が必要なわけだから、団結力といいますか、団結というか連帯感といいますか、部下が上司の悪口を言うということでも僕はいいと思うんだけども、組織内の会話が多くなる仕掛けがやっぱりいると。なると、事務所が一箇所になる方が有利だったりするだろうし、バーチャルな仕事の仕方を知ると、ここは不利になりますよね、やっぱね。あと、勤務時間が同じでないと人が一緒に一堂に返せないから。あと、雑談がある程度しやすい空気作りも当然必要なんだろうな。あと、フリースペースがいっぱいあったりとか、気軽に二人で喋ってても目立たないような状況が必要なんだろうな、ということになるだろうと。 思うんですよね。これが2個目だから、タバコ吸う人ね、今でもいると思うけど、タバコ吸う人って日本の場合も海外の場合も喫煙する場所って決まってるから、そこにいるとタバコ吸う人同士は必然的に絆が生まれるみたいな話もあるんでしょうね。ことが2つ目。3つ目です。3つ目がですね、まあ2つ目は所属するという欲求ですね。で、3つ目がですね、理解の欲求と言いましてね、理解の欲求っていうのは理解してほしいってことですよ。私のことを分かってくれてるなという感覚を満たしてあげるということなんだけども、これ勘違いがあるのは、社長がですね、ひたすらあなたはこうやってスキルアップしてほしいんだよねとか、こんな風になってほしいんだよねとか、そうすると君のためになるでしょうみたいなことを解いて回るような社長っている、熱い社長っていると思うんだけど、これ違うんですよね。理解っていうのは相手がどういう人かを理解することなのであって、一方的に伝えることではないので、中にはね、仕事というのはお米おまんまを食うためだけにやってるという人だっているし、夢なんて別にない人だっているでしょっていうことですよねって分かってあげることだったり、ひたすらデータ整理をしていたり入力業務をしている方が好きな人もいれば、それがもう大嫌いで死にそうだって人もいると。あと、なんか期待値を超えるような仕事のオーダーをされると胃が痛くなる人もいれば、それの方が燃えてやる気が出る人もいるし、アイデアを出せって言われたら恥ずかしくて顔が真っ赤になる人もいれば、アイデアを出すのが大好きだけど実務は嫌いって人もいるっていうか、そういう人ですよねということを、まあ、理解してあげるということがとても必要だし、あとは逆に言うと、周りがね、細かいことを全くやらないから、派手な仕事ばっかりして営業成績ナンバーワンですって言ってる端で、その方の事務処理をですね、一生懸命やってる営業事務みたいな仕事をしてくれてる人がいたとすると、そういうことをしてくれてる 人ですよね、ということをちゃんと分かっておいてあげるということもそうなんだと思うし、まあ、私を見てねということになるんだろうけども、こういうことができている組織というのが3つ目の要素だそうですね。だからただただ理解すると。いうことですよ。決めつけるんじゃなくて。で、4番目。最後4番目がですね、これもまあ当たり前だなと思うんですけど、安心への欲求。さっきのマズローでいうところの、安全欲求に近いんだけども、まあ、防御の欲求って日本語になってましたけどね。防御する欲求と。どういうことかというと、給料が未払いにならないかどうか、会社が潰れないかどうか、私はクビにならないかしら、とかね。突然降格させられたりしないかしら、働けない場所に移動させられないかしらというようなことだったり、やった仕事に対してなんかいきなり責任を取らされたりとかっていうことがないかというようなね、守ってもらえてる感というのがすごく重要であるということが大事なわけですよね。だから逆に罰を与えるようなルールがあると、やっぱり罰金制度みたいなのがあるとね、ホストクラブみたいなあると、やっぱりそこは満たされていないということになるわけですよね。わかります？まあ、順番にいきますと、一番最初が獲得の欲求。これがさっきで言 X 理論に近いんでしょうかね。獲得の欲求、高い給料が得たいとか、高いステータスが得たい、スキルを上げたい。で、2番目が絆の欲求、ここにいる仲間とつながっていたい。仲間というと、まあ、ここにいたいということね、所属してたいと。で、3つ目が、理解してほしいという欲求、私のことを分かってほしいと、決めつけないでということですね。そういう人もいるんですからと。4番目が安心の欲求、なんかやばい感じにならない安心感が欲しいということなわけですね。これがやっぱりファクトベースで、事実として揃っている会社というのはおおむね、離職率も低いし、満足度も高ければパフォーマンスすら上がっていっているというふうに、生産性も高いというふうになるそうなんですよね。で、これも結構僕納得したんですけど、じゃあなんで納得したかなんだけど、この4つがなるほどっていうほど僕も無知ではないと思うんです。人間の感情まではもちろんまだまだ未熟なまま知るのかもしれませんが、だけどそんなに知らないわけじゃないわけです。そんなに目から鱗みたいなことは言ってませんよね、今ね。別にふーんって、そらそうだろうなという話じゃないですか。目から鱗は落ちない話なんですよ。でもなんで僕は感心したかってことなんだけど、それはですね、もうすなわちさっきのそら知ってるよねってことだったからなんです。普通のことが普通に4つの項目で書いてあったでしょ。それはそうですよと。それはそれがやれればいい組織でしょうねって思いませんでした？なんだつまんねえみたいなことなんだけども、だから僕は腑に落ちたんです。ということは、どういうことかというとですね、 さっき2人の優しい社長と猛烈社長の話をして2人とも間違ってましたけど、なんででしょうって話をしたんだけど、これは今言った4つのうちどれかが抜けてますよね。2人ともどれかが抜けてますよね。獲得の欲求が足りなくて優しかっただけの人、獲得の欲求ばっかりを要求して絆も何もなかった人ということに、理解も何もない人ということになるわけだから、抜けてるということですね。ということは、結局ですよ、この4つとも全部いるんでしょっていう話なんです。全部いるんですよという話であって、でも我々社長も人間も全部そうだけど、本来楽したいじゃないですか。楽をしたいんですよ。楽をしたいし、単純化したいので、単純な方法論を求めているし、もう自分の希望でそう思ってるところがあるわけですね。だから命令とルールで支配するということを言われれば、あ、それがいいかもと思うし、マクドナルドはね、誰でもできるように、仕組み化してあるんです。やっぱり仕組み化だと、マイケル・ガーバーさんの初めの一歩を踏み出そうって読めば、やっぱり仕組み化だと思うわけですよ。これだと。で、スタッフの自主性に任せる自動操縦、自走する組織っていうのね、何でしたっけ、ムカビさんでしたっけ、ブラジルのね、有名な本がありますが、そういうのを読むとですね、わ、これだと、自動操縦だと思ってそっちに行っちゃうんだけれども、ダメですよね。人っていうのはおそらく40代でこの語るとまた先輩に怒られちゃいますが、人って生身の人間なので、な、単純じゃないじゃないですか。だからお金もね、欲しい時があるし欲しくない時もあるわけですよ。どこかの組織に所属したいなと思う時があるし、一人でいたい時もあるわけですね。一人でいたいこともあると。あと、全部自己責任だというふうに言うとやりがいが出る人もいれば、自己責任と言われたらやる気合いが急に減っちゃう人もいるし、自分を大事にしてくれてないなと思ったら、やっぱり頑張れないしという生き物である以上ですね、やっぱり人がちゃんと仕事をしてくれるということのために必要なものはですね、全部を網羅してやっていくという必要があるんですよね。あるんですよ。これしか結果が出ないんだろうという事実を物語ってるから、僕はすごく感心したわけですね。ということは、論点はマネジメントが難しいという論点は、適切な理論が見つかっていないことなんではなくて、全てのことをちゃんとやんないという、分かっててもやんない、やれない、やんないということだと思うので、単純化していくことが必要なんだろうなというふうに思う。単純化つか、思考を当たり前にしていくということが大事だから、結局商売で楽して儲かる方があればいいですよね、僕が教えてほしいですよっていう話と一緒で、楽しても金儲けみたいな話に飛びついている時と心理的には同じなのかなって。しかもね、お金が儲かるというか、集客とかマーケティングというすごく最上位に来るようなもののためにはですね、頑張って今後全部やるんですけど、みんなね、そこまではやるんだけども、マネジメントになると急に面倒くさくなるという社長もやっぱ多いですからね。これがすごく大変だなというのが、僕は一つの答えだと思っています。だから、まとめると、組織作りっていうのはとても面倒だし、マーケティングに比べたら最上位にしないスモールビジネスのオーナーは多いと。ということは、たった一つの理論に頼ってしまえば楽ではないかというふうに丸投げしたくなって、理論に丸投げしたくなってしまって、うまくいかない。でも本当はそんなことなくて、全部やらないといけないということなので、理論とかって別にないよねっていうオチなんじゃないかなというふうに思ったっていうのが今日の話ですね。だから、多分みんな思い当たる節があると思うんでですね、別に僕も同業ですから思いますが、できないですよ、そこまではできないけれども、でもやらないからできてないと思った方が、変な理論をのせいにするよりですね、多分100倍マシなんじゃないかなというふうに思ってですね、皆さん、ぜひ、ニヒルにですね、笑って自戒していただければなと思ったりしております。これは今日のトピックでしたね。以上でございます。あとは、まあちょっとした雑談というか、僕の近況も含めてですが、本当に雑談になりますけど、何を隠そうですね、私ですね、船の免許を持ってるんですね。自慢することじゃないですね。金払えば取れるんですが、ものすごい前です。20年ほど前でしょうかね、22、3年前でしょうか、初めて取りましてね、免許を取りましてですね、そこからなんか規制が緩和されていってですね、今はなんかものすごい巨大な船が乗れる免許に変わっているんですが、持ってるんですよ。ってことがありまして、あとエンジンがついてるね、お船を運転するっていう経験を子供にちょっとしてしたみたら、なんていうかなと思いながらですね、 せっかくだからと思って行ってきました。で、行ったのは海じゃなくてね、湖ですね。海だとちょっと怖いなと思ったので、湖でポンポン船に乗しましてですね、まあせっかく行ったからと思ってワカサギが釣れるとこだったんでワカサギ釣りをしてきたんで、まあそれはいいんですけど、で結局やったらね、結果はまずまずで、まあすごい釣る人は150匹ぐらい釣るんですけど、まあ、僕らは4時間ぐらいいたのかな。で、まあ70匹ぐらいは釣れた気がしますけど、50匹ぐらいのかな、釣れました。で、まずまずだなと思ってですね、持って帰ったんですよ。持って帰って食べようと。でも日帰りに行ったんですけど、まあ家帰ったら夜遅かったんで、まあ明日食べようねと冷やしてたんですけども、ふと思ったらね、知ってました？ワカサギってそのまま天ぷらとか素揚げにして食うことが多いじゃないですか。なんだけど、腹渡ってどうすんのかなと。すげえ小魚だからそのまま食べんのかなと。イワシはなんか腹渡ついてる気もするしと思いながらね、ちょっとわかんなくなっちゃって。で、ちょっとね、ググってみたんですよ。そしたらグーグルってすごいなと思ったんだけど、実はね、全部腹渡を全部取るという下処理をするそうです、皆さん。美味しく食べるために。そう、臭みが全くなくなるので。ということでですね、やりましたよ。で、しかもちっちゃい魚だから手でやるんですよ。手でね、下顎のところをピッて掴んで、まあ、残酷なこと言いますが、こう、裂くわけですよ。顎をクッと裂くと、ピルンとこう、ズルズルンとこう、ズルンとこう、内臓が取れるんですね。で、ちょっと洗ってね、塩で揉んで、だと非常にこう、淡白なものに変わると言いますかね。ってことだったんですよ。で、Google もすごいし、YouTube も YouTube で全部調べてですね、見てやったんですけど、帰ってきて夜中なので、もう夜鍋しながらですね、僕は一個一個ちっちゃい魚をですね、腹渡取りましてですね、やりましたよ。で、次の日子供たちが食べると喜ぶんじゃないかと思ってたんですが、なんかすんごい食べたくなっちゃってですね、子供に内緒で全部素揚げにして、ほぼ9割夫婦で、食べたという感じでしたね。ビール飲みながら。でもね、すんげー美味しかったです。だから何のために行ったんですか、お前のためだろうって話なんだけど、美味しかったです。なのでね、家族で行くところに悩んでる人はですね、ワカサギ釣りにでも行っていただいて、腹ワタを取ってですね、素揚げにしてお酒と一緒に食べていただけるとなかなか面白いんじゃないかなと思いましたね。で、あと可愛いじゃないですか、ワカサギ、魚が。だから釣ってても子供たちも喜ぶと思うので、いいんじゃないかなと思ってね、思ってやって、おりました。まあ、そんなことをですね、どうでもいいですか。であとですね、そうそう、大事なお知らせがありまして、今年の海外セミナー、最後の海外セミナーになりますが、2回目かな、オーストラリアは初めてなんだけど、オーストラリアでやります。で、ゴールドコーストあたりを今考えてまして、まあ、実際水面下って今言ってるじゃないかって話だけど、動き始めていましてですね、準備をしようと思っておりますので、ゴールドコーストの方、年末にですね、イベントをやりますので、ぜひご予定いただければ、ゴールドコーストブリスベン、あたりでしょうかね、ぜひ集まっていただければ嬉しいなというふうに思っております。それでは、それをまた細かくご案内しますが、今日は一言言っときたかっただけでございました。それでは、今日もこれで終わりたいと思います。いつも聞いてくださってありがとうございました。また9月、いい天気が続くといいですけどね。一生懸命仕事して遊んで、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。 これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。